ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
今回この12月、
はい、
今年最後の月に、
はい、
なんとこちらの番組に初のゲストを、
はい、
ね、お迎えしているということ で、
そ、 うです、ね、
そのまた初のゲストがもう大変素晴らしい方で、
はい、有名人です。
はい、ご紹介いただいてもいいですか、プー先生。
はい、ハイヒール桃子さんです。
おはようございます。ハイヒール桃子です。って言いながら、まあ私ね、プー先生の親戚なんですよね、実はね。
もうなんと贅沢なお時間かということで、
もう親戚に頼まれて仕方なしにやってきたという
仕方なし
言わんといて、ね、
大忙しです
もん、はい、そうですね、はい、
でも今バタバタしてます、
は
い、
ね、
つい最近私ハイヒールの桃子さんのインスタフォローさせてもらってるんですけど、うん、あの倍ぐらいの体型になったあの写真を、
うん、あの意味全然わかんないと思うけど、はいはい、あのオリックスファンで、あの球場行ってる時に奇跡が起こって、はい、私が山本由伸君っていうピッチャーと喋ってる時に、はいはいはい、うん、真横にさ、ま、私の横に並んでてんけど、カメラマンの記者が反対方向から撮ったから、はい、私の体が倍みたいになってて
同じ色やって全く同じ色。
毎日放送の光弘ってアナウンサーやねんけど、うん、次の日読んで芝居といたから
黒い服もいろんな黒のトーンがあるじゃないですか、はいはいはい、同じなんです。
うまいことこう倍になるような感じで並んどった
んや、みんなびっくりしちゃってる。私もびっくりして、
うん、新スターが出てきた時に、え、桃子さん妊娠って思ったんですよ。
私全然知らんかって、みんなに太りすぎちゃう、太ったんちゃうって言われ、何を見て言うてんやろうなと思ったら、そのネットニュースにまたなっちゃったから。
そう、アナウンサーと倍の体型で顔だけがついているっていう桃子さん。
あの服捨てさせたから
どんな。
でもそこのねコメントが最高だったんですよ、うんうん、反省しろって書いてあ
ほんまに
爆笑しました、私電車の中で見て、うん、はい
はい、
そんなもうちょっと出産かと思うぐらい間違えた今回のテーマにも絡んでいるんですけども、はい、桃子さんにはせっかくなのでこちらの番組 で、
そうですね、うん、
今回出産について、
はい、
いろいろとお話をいただきたいと思います。
もうね、一人目の時不安やもんね、はい、
そらそうやわよ、
はい、
桃子さんなんと3人のお子さんがいらっしゃるということで、
は
い、
そうなんですよ、
ね、ご存知の方が多いと思います。
プー先生も見た感じ絶対子供おらん感じやん、喋り方もまさか3人もおると思うんだけど、私もあの知ってる人は知ってるけど、大阪の人はね、うん、知らん人には全然子供おらんやろって言われるもんね。
そうやね、
あの今でもびっくりしちゃいます、はい、プー先生ももうお孫さんがいるとかね、
う
ん、そんなアクセサリーつけてるおばあちゃんいないですよ
武器になるようなアクセサリーつけてる
から、ね、武器になるようなね、もう本当にね、いつでもかかってこい、
はい、そんなあのせっかくなので今回桃子さんに出産についていろいろと語っていただきたいんですが、はいはい、まずまあお一人目、
はい、一人目は、はい、あのなかなかできへんかって、もう一生懸命なんかいろいろ通ったよ、病院行ったりとかいろいろして、そうやっぱりすぐできると思うね、みんな結婚したら、でもなかなかできへんからちょっと行って病院行ってね、まあおかげさまでできることができて、でもあの分かれへんからつわりもすごかってんけど、つわりが終わったらもう別にあの病気じゃないからいいやんと思って働きすぎて、ニューヨークとかロケ妊娠中に行ってて、うん、
妊娠中に、
まあ、本当にちょっついこの間だけど30年近く前、28年、うんうんうん、28歳になってるから、うん、そしてその頃って妊娠したって言ったら、じゃあ番組降りてくれって言われてんよ、うん、
あ、それは体が心配だから、
でも何かあったらあかんからって言って、うん、でも3人目の時なんかあの妊娠したんです、あ、そうですか、それでねって言っても気に求められないなって
でぐらいな感じなんですね。
そう、でその28年前の妊娠の時は29年前なのかな、うん、その時もマタニティもなんかもうマタニティですみたいな、うん、 な服しかなかったから、ね、ニューヨークに買いに行きたいと思って、うん、なんか働ける人の短パンのマタニーとかあるって言って、それもあってロケで絡めて行こうと思ったら、やっぱり帰ってきてからお腹が張りすぎて、
飛行機だって乗ります
もの、そう切迫早産ってやつで、そう、それでね結構入院した。
まあ
そう、あれはちょっと残念やった
な。ちょっと早くに生まれた、
うん、なんかあの先生にあの出してくださいって、私元気が出して働きたいって言ったら、アホかって言われて、そんな早
く
出されへんって、あのなんか入れといてください、ちっちゃい入れ物入れといてくださいって言ったけど、もうそんな何を言ってんのって。
そうです、
そう、はい、ちゃんと日にちで産む方が一番いいねんよって、早く産んだ、うん、その子10年ぐらい遅れとんねんよとか言われて、はい、でもうしゃあないから、もうなんかあのおしっこもなんか管で、
あ、そうなんや、カテーテルで、
そう、あの時に、うん、あ、こんな人が来た時に悪見合えた嫌やから、ここに飾りをつけるようなね、隠れるやつ、
袋にね、
そんなんしたらいいなと思ってんけど、
なるほど、
完全安静だったんですね。
完全安静。
どうですか今のこの妊婦さんのお話。
いやいや、もうこれはね本当にあの大変なことですよ、切迫早産の入院っていうの、うん、頭しっかりしてるでしょ、うん、だからもう考えることは普通に考えれるわけですよ、
体も動けない、
ね、だけど動いたらあかん言われて、うん、ベッドの上にずっと縛り付けられるっていうの
も本当に、しかもお腹重たいしね、
で何の用意もしてない、今から用意しましょうっていう時やったから、うん、余計にも帰らせてくださいって何回も、
今みたいにネットでなんかいろいろ赤ちゃんのもん買える時代じゃなかったもんね、
何にも調べへんし、携帯こそあったけど、まだなんか病室に携帯が体に悪いとか言われてたからね、
あ、電磁波とか
ね、
電磁波であかんって言って、病院は絶対携帯あかんとか言われてたね、
その時代やったから、はい、結構大変やった、うん、何にも動かれへんって、こんなに元気やのに仕事ができへん、
何日ぐらい入院されて
た、2ヶ月ぐらい、
え、2ヶ月は長いわ、
長かった、
大変やね、
本当に全然動かれへんかったから、
ももこさんもずっと動いてるっていう風にね、一度お話した時におっしゃってましたもんね、
でもあの時に看護婦さんって素晴らしい仕事やなって思った。
それどうしてですか、
もうなんか足とか洗ってくれはり、お風呂も入られんから何日も、
そっか、
そう、すいません、
何もかも全部世話してくれるからね、
そう、もう介護ですね、
他人にすいませんって何回も言うと、もそう、だからもう友達がなんか食べ物持ってきてくれるのが楽しみで、ね、うん、それも片付けられへんや、うん、お花もうても水も変えられへんし、
ね、
何もできへんから、
動かれへんからね、
動いちゃダメなんですね、
う
ん、
まあ、よっぽど、まあ、多分子宮の入り口もこう開きかけとか、そんな感じやった
と思う、もうちょっともなんかあの卵膜なんか、そうそう、もたれてるっていう感じで、だから本当にじっとしと
ったね、
もう先生も言ってた、奇跡やよって言われた、
とこずれしそうなお話ですけど、
ほんまに全然風呂も入られへんとか、はい、初めての経験、
無事にご出産できて、
そうで退院して、うん、またすぐ仕事したいって、うち歩合制やから給料ゼロっていうことを経験して、ほんで入院代もいるから、うん、出産費用もいるから、これ大変やと思って、なんかあの座ってる仕事ないって言って、ね、うん、ラジオとか、大して座ってる仕事を復活したいって言って仕事させてもらって、
は
い、
でお二人目はどうだったんでしょう、
二人目はもう私、うん、その時本当一人目から見たかったんけど、はい、ハワイで見たいなってずっと思っててんけど、うん、まあ一人目はそんなけど、でもハワイも見たいなって言って、これもまた奇跡が起こって、はい、ちょうどハワイに行ってる時にまたお腹張って病院に行くっていうことがあって、はい、であのでもそのまま産みなさいみたいになって、
一人目で飛行機乗って大変だったのに、二人目でもハワイに行かれてたわけですね、
ハワイもいろんな国行ってた、でだからあの動き回ってあかんっていうのは分かったから、お腹張ったら休憩するとかいうのが二人目ではもうその分かったからね、
また2ヶ月入院ってなったら大変です
よね、そうだからちゃんと分かった上の行動をやって、うん、たまたまそのハワイに行った時にまたあのプー先生が、知り合い多いから世界中回ってるから、
ハワイの知ってる先生にねちょっと紹介した
ん、そう、
さすがです、
そう、ハワイの知ってる先生 で、はい、あのそこで産むことになって、うん、だから私あの18で吉本入ってずっとデビューして、おかげさんね生放送のレギュラーが決まりずっと働いてたんが、その一人目の妊娠の
2ヶ月
と次そのさあと2人目産む
ハワイ行った時、ね、
この時しかもう人生休まれないなと思ってそう、あのもう帯状疱疹なろうが、メニューなろうが全部
帯状疱疹痛いですよね、
足折ろうが、
はい、もう全部で全部足折りながら、
まあ、タクシーで
事故ってな、
そう、そ
う、もう足折りながらでも仕事してるから、ね、
そんな桃子さんでもさすがに出産では休まないといけなかったということですよね、
うん、それもうそれしか休まれへんと思ったから、うん、2人目はもう鼻からすいませんけどって、2月が予定なんで、ね、あの1月の生放送だけ出てそのまま行かせてもらって、
うん、それはもうハワイは出産するために行かれてたのか、行っててたまたま出産、
うん、行っててたまたま産もうと思って行ったらあかんから、 産もうと思っていたからね。
あ、そっかそっか、
そうそう、目的にね、たまたまない
とかね、たまたま、たまたま、いろいろありますもんね、うん、パスポートもね、
そうそうそう、たまたまできて、
まあ、で、まあ、たまたま先生に紹介していただけ
た、そうだから先生も分かってたから、はい、そこで行かせてもらって、でも一人目がすっごい痛かったから、うん、普通に産んだからね、二、はい、人目はもうあの絶対無痛にしたいと思って、高いけど無痛分娩、
分娩
お願いしますだけど、急にお腹産気づいたから、はい、でもハワイはあの10時超えてから行かな、うん、1日分作って聞いたから、はい、もうずっと陣痛耐えて12時回ってから行って
計算してたんですね。
そう、朝の7時にも産気づいてもうたから、あの先生が間に合えへんかって、麻酔の先生が、うん、先生全部別やから、はい、だから普通に避けて生まれたよ
普通避けて痛い、
いやもうだから無痛するっていうのは、はい、もう無痛、まあ陣痛始まってたらもう無痛で入れるんやけど、うん、それがもう出てくるみたいになってしもて、多分間に合えへんかった
と思う、うん、そう、間に合
えへんかった、うん、で3人目
はもう私今度はまたあのイタリアで産みたいとか思っててんけど本当はパリでフランスで産みたかったけど、はい、フランスは、産んでから5年住まなあかんね。
あ、そうなんや。
そう、5年はな、もう
あのそれは無理やね、
国籍もらわれへんとか、うん、まあ、いろんなルールがあって、スイスは、ね、その当時ね、またルール変わってるかもしれないけど、スイスはもうお父さんがスイス人じゃなかったらもうダメとか、なぜシャネルに近いところでどっか産みたいと思ってるんじゃない
みたいな、
そう、そうね、そう、でも、うん、でイタリアで産もうと思ってちゃんともう予定もしてて先生もやっててんけど、うん、今度またあの佐賀号になって
、佐賀号
何かとありますね。3人ともドラマがありますね。
そう、でもいろんな逆子体操いろいろしたけど戻れへんからもう帝王切開になるって、ね、はい、外国で産んだら帝王切開でもう600万ぐらいかかるって聞いて、それは無理やなと、
そんなに、
そう、でも日本で産まなあかんなと思ってあの名前出してんかな、病院に西川委員って言ってたら、うん、パッて ここら辺の産みましょうって言われた時に、え、プーリツコ、私これりっちゃん知り合いなんですけどって言って、これりっちゃん来るんですかって言ったら、え、りつこ先生、プー先生知り合いですかって、来るんですよ、親戚なんですよって言って、ほんならもうりっちゃんにすぐ連絡して、あのその時見てほしいって言って、麻酔かけられて泣かされたら嫌やからって言って、何もされへんわって言われたけど
立ち会い、私が立ち会いして帝王切開が無事に終わりました、
立ち会ったという、
は
い、
でもその時に意識ははっきりしておいてほしいと、あのお腹の部分だけ麻酔かけて、うん、だって待望の男の女でずっと欲しかった女の子だから、女の子の瞬間見たいから言ったけど、なんか意識はちゃんとあるけど、あのりっちゃんと先生が、え、先生切ります、いや先生どうぞ、いやそんな簡単なもんだと思ってめっちゃ怖いやんって、先生どうぞ、先生、
いやいや、もう慣れてる先生やってください、もうそんな私ね先生ところのやり方とかちょっと違うかもしれんし言って、まあ西川先生に来ていただいた、
無事3人とも元気に生まれてきてよかったですね、はい、はい、今回は桃子さんの出産エピソードお話をいただきました、はい、来週もよろしくお願いいたします、はい、
ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。